少し古い話になりますけれども、まあ、銀河鉄道39というですね、漫画があります。で、これはですね、ちょっと今時の中高生の方はご存知ないかもしれないなと思いつつも、まあ、とても面白い漫画なんで、ぜひ古本屋とかで見かけたら見ていただきたいなと思っているんですが、このですね、銀河鉄道39って、まあ、銀河鉄道っていうと宮沢賢治ってね、イメージがありますけど、あれとは、まあ、話は似てるような、全然違うようなですね、そういう漫画なんですけども。まあ、これはですね、この銀河鉄道39っていうのはですね、遠い宇宙が舞台なんでありまして、で、主人公はですね、星野哲郎という、まあ、冴えない、風彩の上がらない少年と、そしてもう一人ですね、メーテルという非常にこうもう美貌の女性とですね、謎の女性と。まあ二人でですね、銀河鉄道39という電車に乗るんですよね。で、そして星から星へとこう旅していく。で、最後はですね、アンドロメダ終着駅と取り付いてですね、機械帝国を滅ぼす。まあそんな話なんですけれども、まあそのですね、この銀河鉄道39の話の中で、一つ印象的なエピソードがありました。まあ、どれもこれも印象的なんですけど、特にですね、私が覚えている話ですね。鉄郎たちがですね、この銀河鉄道に乗って宇宙をこう、ぴょーぽぽーと言いながらこう飛んでいるわけですよね。で、ある星に近づいていくとですね、こうだんだん星がこう近づいてきて、夜なんですね。で、その夜なんですけどですね、こうだんだん近づいていくとですね、ピカーとこう光があるんですがですね、不思議なことに、上空から見るとその光がですね、動いているように見えるわけですよね。で、駅についてですね、夜こう、駅を出てみるとですね、驚くなかれ、その星の住民というのは皆ですね、光る体を持っているという、そういう星だったんですね。で、星のですね、この人々の体のですね、ある部分だけが光る、ブチのように光る人と、全身くまなく光る人。まあ、それで、ね、階級が違う。なんていうんですね、そんな星だったんですね。で、鉄郎はですね、地球人でありますが、当然光らない体ですよね。よく歩いていくとですね、前から全身こう光り輝いてるですね、青年がこう歩いてきて、ドーンとぶつかるんですね。そしてですね、まさかそんな光らない人間がいるとは思ってもなかったぜ。って人間とは言えないな。生ける価値なんかねえよ。と言ってですね、あざけて、立ち去ろうとするんですが、それにですね、聞いた鉄郎はうるさい。俺の星ではこれが当たり前なんだ。そう言い返すんですね。で、その後ですね、光り輝いているこのエリート青年は鉄郎と後をついてですね、まあ一緒にですね、39に乗るんです。で、別の星に行った時に、そこでですね、ピンチが来た時に、このですね、光り輝いている青年は右往左往して、初めて気づくんですね。ああ、自分には光り輝いているこの体以外何もなかったんだ。勇気も、また新しいところに出かけていく、そのですね、気概も、また勇気も何もなかった。ただ、光り輝くこの体を誇りとして生きてきただけだったんだ。まあそんなですね、そして絶望するという、そんな話があったんですね。で、これが非常に私の記憶に残っていまして、今のお話というのはもちろん漫画ですから、この架空の話ですよね、お話であります。そしてアドベントのこの第2週に今日ですね、光を放てと。そういう御言葉をある。で、そのですね、これを考えるときにですね、この今の光る青年の話というのは、一つの示唆をですね、与えてくれているように思います。と言いますと、私たちは皆ですね、この光といったときに、この青年のように、自分なりの光の理解というものを持って、それに囚われている。で、しかしそれがですね、正しいとは限らない。またそれがですね、ピンチに、困難にですね、立ち向かう力を与えるとも限らない。いや、むしろ、そう思い込んでいたけれども、そうでない。ということを知って、愕然とする。そういうことが多いんではないか。ですから、まあ、言ってみれば私たちはこの、実は光る星の住民であるという可能性があるんではないか。 ごく狭いですね、範囲にしか力を持ってないんですね。で、そのこと、まあ、胃の中の蛙と言いましょうか。そういう光をですね、この光と考えているんではないか。で、そのためにですね、ですから私たちが大切なことは、この聖書が言う、こう、光が来た。この光ってのは一体どういうことなんだろうか。これを知ることが、このクリスマスの時に大切で、またそれこそがですね、イエス様がこの世に来られた。その意味をですね、本当に知るということになるんではないかなと、こう思っております。では、ここでですね、光、この聖書が言う光っていうのは一体何なのか。それを考えていくときに、まずですね、この先ほどの光輝く千年の話ではありませんが、私たちがこう光だと思い込んでいるものっていうのがですね、例をいくつか挙げたいなと思うんですね。まず第一にですね、ここで言う光、聖書がですね、光を放てというこの光。まず第一に言えることは、これはですね、当然、目に見える光のことを言ってるんではないということはお分かりになるでしょうね。ここのろうそくの光もですね、私がですね、こう手を当てるだけでですね、この光は遮られるのであります。もう見えないですよね。目で見える光というのは簡単に遮って暗闇を作ることができるわけです。ですから多くのですね、犯罪がですね、密室な光の届かない密室で行われて、隠れて、夜の闇に隠れて行われております。ですからこの世界にですね、罪や悲惨がはびこるんですね。で、ここでですね、光がですね、来る。あるいは光が放てというところの光っていうのは、そういう目に見える光ではない。まあ、ですから先ほど光る体の青年のような、まあ自分のですね、この光る輝きを誇りとする、そういうもんではないということはよくわかります。じゃあ、この光っていうのは何か。まあ、この冬にですね、どこに光っていうとですね、何が嬉しいかっていうと、この、ポカポカとですね、暖かい、まあ良い天気の時ですよね。こう窓から入ってきて光がですね、心地よいこう、フィーリングがしますね。ああ、なんかこう平安だな。なんかポカポカとですね、この、気分がいいな。そういう気分の話なのか。この光っていうのはそういうフィーリングの話でもないな。ということをですね、私たちは覚えたいのです。ですから、しばらく前ですけれども、だいぶ前ですけれども、テレビやメディアにですね、こうスピリチュアルっていうですね、言葉が非常に流行った時期がありました。もう、どのチャンネル回してもスピリチュアルって言って、まあ、占い師のような方とか、あるいはこう、スピリチュアル専門家という方が出て、テレビに見てますと、まあ、涙を流してですね、自分の人生が本当に分かってもらえた。過去をですね、教えてもらって本当に良かった。涙を流して、そういう人々がですね、どのチャンネルを見ても出てきたような時代が、まあ数年前にありましたけれども、しかし一体彼らはどこに行ったのか。その人の本質は変わったんだろうか。一時の感情の、こう、なんていうんですか、高まり。そういったもので流されたかもしれないけれども、本質はどうだったんだろうか。聖書が語っているこの光っていうのは、そのような人間の一時の感情とか、まあ、流行りとか、ブームによって変わるもんなんだろうかと。もちろん、そうではないだろうと。そう思うわけです。ですから、この目に見える物理的な光でもないし、感情のですね、こう何かこう、ポカポカとした、そんな思い、そんな感情のものでもないとすれば、じゃあ光っていうのは何なのか。ある人はですね、そこでこう言いました。いや、理性こそ、人間のこの知性こそ、この頭の知恵こそ、光なんだ。人間のですね、暗闇を照らすもんなんだと、そういう人がいました。まあ今から300年、200年、この前の時代、17世紀から18世紀の時代というのは、啓蒙主義の時代とこう呼ばれていました。で、この時代はですね、蒸気機関が発明されたりですね、いろいろなものが発明されて、人間のですね、この進歩の時代であります。科学の時代です。黄金時代ですね。飛躍的にですね、進歩していった。文明が進歩していった。そういう時代と言われています。で、なぜこの啓蒙主義の話をしたかというと、啓蒙という言葉はですね、英語で言うとですね、enlightenment っていうんですよね。enlightenment。ライトというですね、言葉が入っています。 ですからですね、これからすぐわかるように、これは、それまではですね、暗闇だった。無知の時代だった。もう人間の知性の暗黒時代だった。そこに光が差し込んできて、人間の知性が花開いて、飛躍的な進歩が成し遂げて、黄金時代が来て、バラ色の未来が来るんだって、そういうですね、発想からこの啓蒙時代というですね、エンライトメントっていうんですよね。人類の将来には、輝く未来が待っている。科学が全ての問題を解決してくれる。人は新たな繁栄の時代に入るんだと言われました。私たちが歴史を見てですね、わかることは、現実はどうだったのか。このですね、啓蒙時代のですね、直後から、19世紀から20世紀の時代というのはどういう時代だったかというと、数年おき、いや数十年おきに、巨大な世界レベルの戦いが起こるという時代でありました。特に第一次世界大戦。第二次、そして続く数十年後の第二次世界大戦。世界は二度のですね、大きな戦いを経験して。特に人間の科学のですね、知恵の結集であるはずのですね、あの原子力というものが原爆という形で、取り返しのつかない人間に対する恐怖を生むような時代になった。ちょっと前までは人類に光をもたらし、すべてがですね、解決していくだろう。科学がすべての問題を解決するだろうといった時代がありましたが、しかし反対におびただしい数の命が奪われていくようになった。人類は自分で自分の存在を決め、息の根を止めるようなですね、力を持つようになったんですね。ですから、この時代になりますとですね、もう誰も言わなくなりました。人間の知恵や理性がすべての問題を解決してくれる光となる。暗闇の時代は終わったのだという人はいなくなりました。むしろ新たな暗闇が生まれた。人々はそう分かったのですね。聖書が語る光というのはですから、人が、私たちがあれこれ考えて、知恵ある人々がですね、ああでもない、こうでもないと考えて、練りに練って出した。もちろんそれを否定するっていう意味じゃないんですけれども、それが光なんだという意味ではない。そのことが分かるんではないでしょうか。目で見える光でもない。感情の高まりでもない。人間の知識や知恵でもない。とするならば、この光とは一体何なのか。考えるならですね、困難な状況を解決されるということじゃないでしょうか。私たちを取り巻いているこの問題、あの大きな試練、その問題の解決が与えられれば、それは私にとって光なんだ。そういうふうに感じるわけですよね。私たちの今のですね、社会というのはまさにそういう時代ではないでしょうか。特に私たち東北に住む者にとって、あの 3.11 の地震、そしてまたそれに続く原発事故、また収束の見えない、なかなか見えないその事故の処理や、一向に進まない被災地の復興ということを見ているときに、本当にともすると私たちの心はですね、もう何かこの状況をですね、打破してくれる。政治力とか、あるいは人間のですね、この劇的な変化とか、何か革命的なこととか。まあそういうようなですね、もうこの社会のですね、霧を一斉にこう一気に晴らしてくれるような、この劇的な変化はないものか。そういうふうに思うわけですよね。でですね、この、震災の時にですね、政権についていた政党をですね、あれはダメだから新しく変えればいいんだ。まあそんなある、新しくですね、もう問題を一気に解決してくれる救世主でもあるかにして熱狂の敵にですね、人々はこの現在の政府を迎えたわけであります。しかし私たちが知ることは、まあ一昨日に起こったことですけれども、ある問題をですね、解決しようとして人々が熱狂的にですね、ある人々を担ぎ出して、それが何を起こすかということですよね。また、別の問題の扉が開かれた。ある問題の扉を閉めようとして、別の問題の扉が開かれたということを見るわけであります。そういう矛盾がですね、私たちの社会の中にはある。で、聖書という書物は、そういうですね、私たちのこのジレンマをですね、見透かしているようですね、もう見透かされている感じがします。今日のですね、聖書の箇所をですね、の予言を書いたイザヤという人が生きていた時代っていうのはですね、どういう時代だったかというと、もう、平穏無事に人々が何のですね、苦難もなく過ごしている時代かというと、全然そうではなかったんですね。 もう社会不安のひどい時代であります。イスラエルというですね、国はですね、場所がどういう場所であるかというと、中東のですね、このあるアッシリアという巨大帝国ですよね。もう膨大な広さを誇る。そして肥沃なチグリス・ユーフラテスに代表される肥沃なですね、栄養分を運んできて大量に穀物も取れて、そして人々の栄養もバッチリという、そういう国、軍事力も大国。そしてですね、それが東にあって、南を見るとですね、エジプトというですね、もう世界史の中で輝く巨大な帝国がある。そのですね、この二つの国がこう、相まみえるそのですね、通り道のようなところにちっぽけなですね、国があって、それがイスラエルであります。いつ大国同士の戦場にされるかもわからない。イスラエルの国はですね、しかも山ばっかり。要するに山で穀物を育てて大変ですよね。平たいところでですね、田んぼは、まあ、麦は取れます。山ばかり。ですから、二つのですね、巨大な国の間の赤ん坊のようなですね、本当にちっぽけな国、それがイスラエルで。しかもですね、いつ侵略されるかって危機がですね、もうしましにしましに戦い、強まってるんですよね。イスラエルの北のですね、国は次々とですね、滅ぼされてきた。あそこも滅びたらしいぞ。あそこも滅びた。何そうか。そんな情報が毎日毎日やってくるような、そんな時代。イザヤが生きた時代というのはそういう時代です。で、そういうですね、時代のただ中で、イザヤが語った言葉は、が、今日の言葉ですよね。一節。起きよ。光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。まあ、このイザヤのですね、言葉を聞いた当時の人々、多分十中八九ですね、光を放って、あなたの光が来るって言った時で、ああ、神様が介入してくださって、私たちのこの国の困難な状況を助け出してくれるんだっていうふうに思ったと思うんですよね。ちょうど私たちがですね、政治家に期待して経済対策を景気を良くしてください。あるいはですね、諸外国に対等に与えられる軍事的なですね、何かやってください。そういうふうに頼りがちですけど、まあ、そんなようにですね、イザヤがこの言葉を言ったときに、ああ、神様が私たちの国をですね、もう一度、蘇らせてくれるんだ。希望だ。しかし、歴史が何を教えているか。イザヤが語った言葉のがですね、人々がそう思った通りに、イスラエルはもう劇的な黄金時代を再び回復したかっていうと反対でしたね。イスラエルという国は予言の通りに、アッシリアやバビロンといった国に次々と蹂躙されて、滅びていき、人々は世界中に散らされて、難民として散らされていきました。イザヤさん、こんなこと言って、間違いだったんですか？主の栄光があなたの上に輝いている。輝いているって言っているのに、現実はどうですか？これ以上ない暗闇にか来たじゃないですか。どういうことなんですか？そう思う人が多かったかもしれない。しかし、決してそうではない。人々が、先ほども言いましたように、光というものを自分なりの理解で考えて取り違えていた。それだけの理由なんですね。どこで勘違いが生じたかなというと、一節のですね、二行目にですね、あなたの光が来るとこう言ってますね。で、私たちがあなたの光が来るというとですね、あなた自身がこう光として周りを照らすんだとか、またあなたが自由にできるですね、あなたから発せられる光なんだ、そういうふうに感じるわけですね。間違いはそこにあったと思います。私たちはみんな自分なりの光をイメージを持っています。ある人はですね、心の安らぎが私の心の光なんだ。ある人はこの国の閉塞感を打破してくれる。それがですね、光なんだ。ある人はですね、私のこの落ち込んだ劣等感や傷ついた心を癒してくれる褒め言葉や、あるいはまたこの貧しさからの脱却。それが光なんだ。あげたらキリがないほど人によって光のイメージは違うでしょうね。で、私たちはですね、が語るイメージのこの光というのはですね、私たち個人の願いである。常に私の願いである。人間中心であるということがあると思います。しかし、聖書は人間のこの栄光というものについてどういうふうに語っているか。 詩編の49編の17節というところにこのような言葉があるわけであります。詩編の49編の17節。読ませていただきます。お聞きくださればと思います。もし開けられる方は開けていただいて、詩編の49編の17節。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかないのだ。人は死ぬとき何一つ持っていくことができず、その栄誉も彼に従って下ってはいかない。人間の栄光というのはこのようなものだと聖書は言います。歴史上ですね、どんなに偉大な人物であれ、どんなに素晴らしい栄誉、ノーベル賞級の栄誉であれ、しかしそれは本質的にはですね、人が人に与えた栄光である。人が人に与えた栄光というのは、どんなものであれ、やがては必ず過ぎ去っていく。人の栄光というものは、時の重みに打ち勝つことはできないのです。ですから、イザヤが語ったここの光というのは、そういうですね、人間の栄光という意味ではないですね。これは、私たちを、私たち自身が持っているとか、私たちに与えられた栄光じゃなくてですね、私たちを照らしてくれている。そういう栄光であります。で、そのですね、栄光とは何かというと、後にですね、この、一節のですね、三行目にあるように、主の栄光だと。主の栄光によって私たちは照らされる。神の栄光によって照らされるんだ、ということであります。これが大事なことだと思います。神の栄光というのは永遠の重みを持っております。無限に続くものです。聖書の神様は変わることのないお方だと言います。人間は移り変わっていくが、主は変わることがない。永遠の昔から永遠の未来まで存在している主である。全宇宙を創造したお方である。人間を創造してくださったお方である。人格を持っている。今も生きておられる。私たち人間を愛してくださり、私たちを慰めてくださり、励ましてくださり、勇気づけてくださり、折にかなった助けを与えてくださり、たとえ人がですね、母はその子供を裏切っても私は裏切らない。そう言ってくださる。どんな時にも共にいてくださるお方だ。そのような神様の栄光があなたを照らす光としてすでに来ているんだよ、と言うんですね。これが真の光ではないか。新約聖書を見るとそのことがですね、まさに証言されているわけです。で、このイザヤの時代からおよそ800年の後にですね、バプテスマのヨハネは、次のように言葉を発しています。今日のですね、礼拝の冒頭の箇所でも読まれた箇所でありますけれども、ヨハネの一章の9節というところですね、有名な言葉ですから皆さんはよくご存知であると思います。しかし、あえてもう一度触れておきたいと思いますが、ヨハネ一章の9節にこう書かれています。すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。すべての人を照らす、その誠の光が世に来ようとしていた。誠の光、とヨハネが言ったのは、他でもない、イエス・キリストのことであります。すべての人を照らす光が、栄光がですね、この世界に来たんだとヨハネは言うんですよね。すべての人を照らす栄光ですよ、皆さん。私たちの感覚ではですね、すべての人を照らす栄光をまとったですね、方が来られるっていうとですね、もう、王の戴冠式のようなですね、それはですね、壮大なですね、もう豪華な、そういうあり方で来られるものと思いますよね。現実のイエス・キリストの誕生というのはどうだろうか。すべての人を照らす光か。そうとはとても思えない。栄光？栄光とはほど遠いだろう。そう思うようなものです。 地図にもかろうじて乗るか乗らないかわからない。本当に小さなベツレヘムという町。しかも家畜用の洞窟のような場所をあてがわれて、寝床は家畜が食べる藁である。人間の王がですね、受ける栄誉の一つも受けていない。実に地味にイエスは世に来られました。しかもこのイエスをですね、に会いに来たのは、社会の中で見下げられていた人々ですね。羊飼い。そしてまた、異教徒であった星を頼りにやってきた東の博士たち。その人々だけがイエスを見に来た。最終は立法学者ですね、王様たちがですね、こぞってやってきて、押しかけて、うやうやしくですね、王が生まれになったと言って、あがめ立てまつったかというと、全くそうではなかった。力を持ってこの方は世に来られたのではない。謙遜を持って来られた。熱狂的な人々のですね、この渦の中でですね、来られたのではなく、忘れられたあり方で、この方は世に来られました。なぜでしょう。それはどんなに栄華を極めても時が経てば消えていく。それが人間の栄光だ。そうではなくて、神の栄光を私は世に表す。そのためにであります。イエス様は神であるお方ながら人間に仕えるという姿勢を貫きました。仕えるお方。忘れられた人の友となるお方。支配するお方が使えるお方となる。このような謙遜ということこそイエス・キリストの栄光であったわけであります。イエス・キリストは永遠の神で死を知らないお方でありました。にもかかわらずその永遠から一歩踏み出して、不死というものを脱ぎ捨てて死を切る。神としての栄光の一切を捨てて、この地に脆い小さな赤子として来られる。神はそのようなお方であると。神はそのようにへりくだってまで私たちに愛の何たるかを知らせようと願っている。その神の謙遜の姿に打たれた私たちが彼のようにへりくだって歩むようになる。そのためにこの方は世に来られたということであります。イザヤ書のこの60章の2節というところにはこのように書かれています。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかし、あなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。皆さん、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っていると書いてあるでありませんか。私たちがこの世にある限りですね、私たちの身の回りにあるのはですね、闇であります。怒りや悲しみがあり、憎しみがあり、叫びや不安や恐れといった人生をですね、脅かしてですね、ものがですね、現実に存在しているんです。ですからそういう状態を聖書はですね、闇が地を覆っているんだ。暗闇が人々をですね、私と身の回りにいる人々を見てごらんなさい。彼の心を闇が覆っているでしょう。そして私たちの心さえもですね、程度の差はあるにしても、暗闇を抱えた、そんなものとして私は生きている。そのような闇を果たして人間の光が、人間の栄光が晴らすことができるだろうか。できない。そのことを最初に見てまいりました。キリストが、の謙遜という光、キリストの謙遜という栄光の光だけが、私たちの心から闇を打ち払うことができる。そのことをしっかりと覚えたいのであります。聖書の約束がさらに素晴らしいことはですね、この約束ここで終わらなかった。さらにですね、倍増させるような御言葉をですね、与えてくださっているということではないでしょうか。今日何度かですね、開いています。このヨハネの一章というところには、こういう言葉がありますね。一章の四節です。この方に命があった。この命は人の光であった。この方に命があった。この命は人の光であった。 ここで光というのはですね、命そのものだというんです。命というのはでは何でしょう。活力があって健康で五体満足で生きていく、そういう活動のことを言ってるんでしょうか。生きる力のことでしょうか。必ずしもそうではないと思います。この方というのはイエス・キリストのことでありますから、そのようなさ有限なものを言ってるんじゃない、この命は。神は永遠なるお方ですから、この命というのは永遠の命のことだということですよね。聖書の語る誠の希望の光というのは、この永遠の命をイエス・キリストを信じる者はすでに受けたということです。すでにこの永遠の命を私たちは受けた。で、私たちはこのことをですね、真剣に本当に受け止めるときに生き方を劇的に変えざるを得ないんではないだろうかと思うんですよね。なぜかといえば私たちのですね、行くべき道というのはもう定まっているんです。定まっているんですよ。その途中に死というものがあるかもしれない。しかしそれすら私たちの敵ではない。とすれば何を恐れる必要があるのか。私たちが定規でですね、線を引こうとするときにどういうふうに線を引くでしょうか。おそらくですね、ほとんどの人は最初の点をですね、決めて、最後の点を決めて、その間にですね、定規を当てて、ピーッとこう線を引くんじゃないでしょうかね。最初の点が分かり、最後の点が分かっているから、まっすぐな点をですね、引くことができるんであります。最初の点は分かるけれども、最後のはどこに行くのかさっぱり分からないということでは、線の引きようがないんですね。歩み出したいいもののこっちに行くのか、あっちに行くのか、とぐるぐるとですね、目標を見失うことになります。で、私たちの周りにいる世の中の人々というのは、一見するとですよ、自分なりの目標をですね、立てて、着実にですね、生きているように見えるわけですね。しかしどうでしょう、それは、私の見るところ単に、3センチメートル先だけの線は引いてある。それだけに過ぎないんではないだろうか。3センチメートル進んだときに、じゃあ20センチメートル先はどこにあるのか。5メートル先はどうなるのか。終わりの点はどこにあるのか。何一つ明らかではない。それが世の人々ではないでしょうか。しかし、キリストのを受けている私たちはすでに違う。目標点はすでに定まっている。私たちは2センチメートル先のですね、歩みをですね、に心を奪われる必要はないんです。永遠なるお方をですね、見据えて歩むことができるんだ。私たちはですね、こう、歩いていくときにですね、うつむいてこの自分のつま先を見てですね、歩いていくとどうなるでしょうか。おそらくこうですね、なるでしょう。よし、うつむいたですね、顔を上げて、前を見つめて、そのゴールがですね、あるものをですね、見つめて生きるならば、右往左往をせずに歩んでいけるようになるんではないだろうか。私たちの行くべき道というのはもう定まっている。本当に聖書が発するメッセージを本気で受け止めたいのであります。さらに、今まではですね、私たちと神様だけの個人的な関係のことを言っていましたけれども、しかし、この光というのはですね、私たちだけにとどまるもんじゃないんだということをですね、イザヤの60章を語っていますね、3節。これを見て終わりたいと思うんですが、60章の3節でこう書かれています。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。これは何を意味しているかというと、キリストのという光にですね、照らされて、キリストの謙遜に打たれて、その光に照らされて歩んでいる人は、周りの人を照らすようなものとなっていくということですね。月はそれ自体では光を発しておりませんが、太陽の光をですね、反射するとですね、周りの人を夜でも明るく照らすようになります。ちょうどですね、同じようなものではないか。もしイエス・キリストを受け入れるなら、私たちはですね、キリストの栄光の光を反射して、周りの人を照らすようになるんだ、と聖書は語っています。迷いの中にある人々に行く道を教えることができるようになる。私たちがあたりを見ますとどうでしょう。家族や友人や同僚の中に、人生に行き詰まりを覚えている人、悩みを抱えている人が溢れている。そのことに気がつきます。彼らほど光を求めている人はいないでしょう。 もし私たちがですね、キリストの謙遜の光というですね、この光を受けていないとすれば、決して彼らをですね、照らすことはできないでしょう。途方に暮れます。しかし、私たちのうちには光はないからであります。月がそれ自体で発光していないのと同じようです。しかし、キリストを光、心に受け入れた人は違う。キリストの謙遜、キリストの仕える心でもってその人に仕え、その人を愛することができるようになる。キリストの謙遜が私の心を打つ。その謙遜ゆえに人々に対しても謙遜に仕えられるようになる。そして私たちに愛されたその人たちは、キリストの愛を見つけ出す。その愛の中で人生を再発見していくようになる。人々は、私たちが反射する神の栄光の光、慰めを受けて、励まされて、回復して、人生に希望を見出すようになる。新しい歩みをすることができるようになる。まさに、国々はあなたの光のうちに歩むと書いてあります。国々はあなたの光のうちに歩むと。素晴らしい約束ではないだろうか。私なんかいてもいなくても、社会には関係がないんだ。そうではないですよね。国々はあなたの光に照らされて歩む。あなたの光のうちに歩む。そう言ってるではないですか。イエス・キリストを信じる者に約束されている人生っていうのはそのようなものじゃないでしょうか。そのことをしっかりと覚えたいであります。今日私たちは、そういうわけで聖書のこの数節、たった数節の短い言葉でありますが、共に光、神の光ということを考えてきています。教会はですね、このアドベントという時を救い主の誕生を待ち望む時として、大切な時として思っています。で、私たちはですね、どのようにアドベントを過ごしているんだろうか。世の中ではじゃあどうだろうか。世の中ではクリスマスはどのように扱われているんでしょうか。あの有名なガンジー、マハトマ・ガンジーという人ですね。インドのですね、独立運動の父と呼ばれた、あの、ガンジーですね。彼がですね、は、実は聖書に非常に深く傾倒している部分があって、まあ信じているわけじゃないんですけども、非常に尊敬していたわけですね。で、ガンジーがこういうことを残しているそうですね。私にはクリスマスのお祭り騒ぎが以前からどうしても受け入れられない。それはイエスの生涯や教えに全くそぐわないように思えると。ガンジーはヒンドゥー教徒である。その彼が、あのクリスマスのお祭り騒ぎを見ていると、キリストの生涯を感じないのだ。キリストの生涯や教えに全くそぐわないように思えるんだって言うんですね。これは心に刺さる言葉であります。確かにそうかもしれない。クリスマス、イエス様を知っているはずの私たちが、クリスマスを本当の真の意味にふさわしく、キリストの謙遜の現れたとき、そこに心打たれて、私たちもこの国々の間でキリストの謙遜の光を放っていくものとなろうと考えているだろうかって問われるんですね。クリスマスの真の意味は何か。神の謙遜の栄光の光が、力の光ではなくて、人間の栄誉や称賛の光ではなくて、能力の光ではなくて、知恵の光ではなくて、へりくだって使えるという。そのキリストが世に来られた。イザヤがあなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いていると言った、その約束はまさにその通り成就した日なんだ。そしてやがて私たちがこのキリストに会って目の当たりするものは何か、このイザヤの60章の最後にですね、このように書かれている。聖書は言うわけです。19節。太陽がもうあなたの光の、昼の光とはならず。月の輝きもあなたを照らさず。主があなたの永遠の光となり。あなたの神があなたの光栄となる。あなたの太陽はもう沈まず。あなたの月は陰ることがない。主があなたの永遠の光となり、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。あなたの民は皆正しくなり、常しえにその地を所有しよう。彼らは私の栄光を表す、私の植えた枝だ。私の手で作ったもの。最も小さいものも士族となり、最も弱いものも強国となる。時が来れば私主が 速やかにそれをする。私たちがクリスマスを祝う根本的な意味はここにあるんではないかと思います。私たちはこの世に確かにあるんです。確かに暗闇です。で、この世の中にですね、光を見出そうとして右往左往する必要はないんです。この世のものではない光に私たちは心を照らされているんではないか。私たちの心の闇を打ち払うですね、キリストのこのへりくだりの光というものが私たちのうちにあるんではないか。やがて私たちはですね、本当の意味でこの今読んだ箇所にあるように、神の完全なる栄光の現れの中に入る日が来るんだ。もうそれは定まっているじゃないか。そう聖書は約束します。だからクリスチャンはそのことをですね、喜びとしてこのクリスマスを祝うんですね。私の心の闇を開く、照らす日が、光が、現実に来られた。そのことを素直に喜ぶんであります。私たちのこの社会というのはこれからどのように変わっていくかわかりません。まあ、マスメディアなどです。本当にこの最近の政治の動きをかなり、なんと言いましょうか、悲観的に取り扱う。警戒心をですね、本当に大きくして取り扱って、私たちもともすると、なんて言うんですか、暗鬱とした気持ちになりますね。どうなってしまうんだろうか。このまま行ったら、将来、どんなですね、苦難の日々が待っているだろうかって恐れてしまうんですよ。でも恐れる必要はない。私たちがたとえどのような道を歩もうと、私たちの周りのですね、闇がいかに深かろうと、私たちはすでに神の光に、神の栄光をいただいている。栄光の光に照らされている。私たちの心に闇を打ち払う、キリストという方をいただいているんだ。私たちはこの日本という国に生きていながら、しかしすでにこの国のものではないということですよね。私たちが属しているのはこの国ではない。この国の民として生きてはいるが、しかし私たちはこの国のものではない。キリストのものである。やるならばなぜ恐れる必要があるだろうか。そう思わされます。たとえ世がどのように移り変わり、山々がですね、本当にひっくり返るようなことが起こったとしても、しかし、私の愛は決して揺るがない。キリストが成し遂げてくださったことはいささかも揺るがない。だから恐れる必要はない。そのように、御言葉は私たちに語りかけているんではないでしょうか。私たちはすでに、この世のものではない光に、心を照らされて、闇を払っていただいたものであります。このクリスマス、本当にこの心からの喜びを持って祝うと同時に、ただの祝いの機会となるのではなくて、本当に私たちはですね、今日の御言葉をもう一度いつも心に留めて歩んでみてはいかがでしょうか。今日の最初の箇所の冒頭のことは、起きよと書いてありました。起きよ。起きよっていうからには、私たちは倒れ伏してるんですよ。もうダメだ。イスラエルがちょうどですね、もう大国が攻めてきて、もうダメだ。もうこのままでは助からない。もう希望なんてないんだ。そうではない。起きよ。あなたの光がもう来ている。私たちはいつこのお方に真剣に向き合うのでしょうか。今こそ起きよ。光を放てや。あなたのうちにおられるお方を輝かせなさい。その時は今日ではないでしょうか。静まって神様の前にお祈りの時を持ちたいと思います。